行くも地獄、残るも地獄。まあどうせどちらも地獄なのであれば、よりしんどい方に行った方がいいんでしょうか。どうなんでしょうか。一人笑い第2回。はい、というわけでですね、この番組は、ずっと笑っていたいねんのスピンオフ番組として、やってるんですけれども、まあ何ですか、ケンさんが忙しい時にですね、収録の日程が合わないという時に、まあ、ラフ一人で、適当に喋る番組となっております。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、私本編の方でも話させていただいてますけれども、東京からですね、千葉の方に、転勤となりまして、明日が東京で最後の日、しあさってから千葉で初出勤と、いうことになってるんですけれども、まあ、あれですね、東京も8年という長い間勤めたというわけでですね、まあ、同僚からですね、ちょっと飲みに行こうかとかいう話が、まあ、送別会ですね、言っていただきましてですね、私、初めてこの度築地の方に、今問題になっている築地の方に、ちょっと飯を送りに行くというような形になりました。まあ、豊洲移転がまだということでですね、築地も非常に賑わってましてですね、外国の方もたくさんいられてですね、非常に平日の午前中ということにもかかわらず非常に人が多いというところでですね、まあ、寿司でもね、私含めて3人で行こうかなということでですね、ブラブラとしてたんですけれども、まあ、お目当てのですね、寿司屋さん、店の名前がですね、岩佐というところでですね、着きまして、じゃあ3人でですね、ちょっと食べようかということになったんですけども、まあ、ちょっとね、ちょっと混んでるよというところでちょっとだけ並ぼうかと、並んでたんですけどもですね、まあ、その時にですね、外国の方たくさんいらっしゃいます。我々3人、なんだこんだと喋りながら待ってたらですね、またまたですね、外国の方からExcuse me と話しかけられてましてですね、私すかさずあはと、英語も全くできないのに相変わらず、まあ、あたかも英語ができるかのように、話を返したわけなんですけれども、外国の方がですね、Here is Iwasa と、ここは Iwasa ですかと、聞いてきましたのでですね、私、Yeah, Iwasa と、まるでですね、バリバリ英語が喋るかのように相変わらず返してしまいました。お前喋られへんやないかと突っ込まれるというような体をなしまして、まあそうこうしている間にですね、お店のねカウンターの方もね席が空きまして、3人でですね、ああでもないこうでもないとお寿司をですね、舌鼓を打ちながら食べてましてですね、まあビールもじゃんじゃん、ね、飲んで、もう酔っ払いながらですね、うまい寿司を食べさせていただきまして、同様におごっていただくというような形で、ありがとうございますというようなね、寿司屋をね、出たわけなんですけれども。まあ、築地さん、周りにですね、たくさん、場外、いろんなね、お店があるってですね、ぼつぼつとですね、3人でですね、歩いてですね、まあたかもですね、OL さんのごとくですね、食べ歩きをしましてですね、どないやねんと、気持ち悪い3人がですね、食べ歩くというようなですね、汚い3人がですね、食い歩き、いろんなですね、お店で、串物のですね、何やかんやを買って、食いながら歩いて、試食等々をですね、山ほど食べて、お腹いっぱいになって帰るというような感じで楽しく過ごさせていただきました。まあですね、あとまあ、8年もいましたらですね、いろんな方からですね、長い間ありがとうございました、お世話になりましたとですね、いろんな贈り物をですね、いただく、本当にありがたいですね。まさかですね、こんなにですね、たくさん、まだですね、東京でですね、出勤する日もあるということなんですけれども、曜日の関係でですね、もう最後になる、最後に会うという方もね、前日、前々日にはいらっしゃったんでですね、まあ、その方からですね、いろんなですね、贈り物をいただきました。ですね、まあ、本当にね、そんなもんね、私、もらえると思ってなかったんでですね、もう非常に感激して、るんですけれども、これがですね、非常にですね、面白いものいただきましたんで、皆さんにぜひね、紹介したいなと思うんですけれどもですね、まずですね、 まあ私、タバコをですね、まあたまに吸うということでですね、ジッポのセットですね、ジッポと本体とオイルと、何ですか、石ですね。石の方のセットをまず一セットいただいたのとですね、あとはゴディバの、高級なんでしょこれ。よく知らないですけども、ゴディバのチョコレートのセットをいただきまして、あとはなんとですね、最近使わなくなっていらなくなったよというようなことで、タブレットですか？ソニーのタブレットを、いただきました。ありがとうございます。そっかにですね、まあ、お菓子等々をいただきて、何ですかこれは。ビアリッチですか？ビアリッチ。何ですかこれは。ですね、これはですね、ビール用のフレーバーの元となってましてですね。まあ最初瓶でもらったんですね。ああ、なんかのお酒かなと思って開けてみたらですね。どうもちょっと違うようなものでしてですね。これがビールに、なんか混ぜて、使うようなものなんですけれども。まあビールの瓶の形をしてるんですけれども、この中にですね、いろいろフレーバー、何ですか。なんで、シトラス風味、ハーブとかですね、いろんな砂糖、氷砂糖とか、ハーブ等々、いろんな果物の干したようなものが、たくさん入ってましてですね、ここにですね、65度の前後に冷ましたお湯を、この瓶に入れますよと。でですね、ここの瓶の中に入っている氷砂糖が溶けたら、冷蔵庫で冷やすと。それでまあ、この瓶自体のものは出来上がりということなんですけれども、この瓶の中の液体とビールを混ぜて自分ビールをお楽しみくださいという、ね、何ですかこんなおしゃれなものをですねいただきました。他にはですねちょっとポテトチップスなんですけれども黒トリュフが入ってるというちょっとなんかおしゃれなポテトチップスであったり、あとはですね何ですか缶詰ですね、ちょっとおしゃれなノルウェー産サバフィレみたいなですね書いてある、ラッカンティーヌって書いてますけどね、おしゃれなですね。まあ、酒飲んで当てにしろよというようなものをいただきまして、非常にありがたいなと思います。またですね、明日もですね、東京の方最後行くということでですね、明日は物を持ってくるねというような話もですね、何かいただいてましてですね、こんなもらっていいもんかいなというような感じなんですけれども、まあ、こんだけね、親しんでね、いただいて、本当にありがたいような、ね、8年間の、東京ライフでした。皆さんありがとうございました。またね、戻ってきた時にはよろしくお願いいたします。ということで、ございます。はい、ちょっとですね、ここで一つ、うんこの話をしたいと思います。ちょっと発見をしたんですけれども。まあ、何ですか、バリウム等々飲めばですね、まあ、白いうんこが、出るというところで、私、それをですね、まあ、天使のうんことを呼んでるんですけれどもですね、まあ、毎回ですね、バリウム飲むたびに、天使のうんこが出てきてですね、わー、綺麗と言ってるんですけれども、それに対抗してですね、悪魔のうんこをついに発見しました。これはですね、サイゼリアに行くとですね、いわゆるイカスミのパスタがあるわけですけれども、まあ、見た目真っ黒ですね、非常にグロテスクな、ちょっと注文しにくいようなパスタがあります。まあまあ、この見た目ですから、周りのお客さんでこれを食べてる人は見たことありません。まあ私、好んでこれをよく注文するんですけれども、これをですね、食べた翌日のうんこを見てですね、驚きました。真っ黒です。天使のうんこに対抗してですね、これはまさに悪魔のうんこと言えるんではないでしょうか。思わぬ発見をしてしまいました。はい、というわけでですね、まあ、先日ですね、私、ちょっと休みの方がありましてですね、映画でも行こうかなと。テレビでですね、映画の宣伝、なんだかんだとね、してますけれども、ちょっと気になる一本がありましてですね、皆さん見ましたかね、松山健一さん主演の、サトシの青春という映画なんですけどもですね、もう私、何ですか、CM 映画のですね、コマーシャル見て、あ、将棋指し、サトシと、あ、これはもう村山サトシさんの話や、という形でですね、思った次第なんですけれども、村山サトシさん、 2年前ぐらいですかね、テレビでですね、林先生の生き様大辞典というような番組がやっててですね、まあ、いろんな偉人をですね、毎週毎週特集していくというような番組だったんですけれども、まあ、そこでですね、村山聡さん、特集の回がありましてですね、もう偉いですね、壮絶な生き様をですね、してるというような、非常に印象がですね、強い、まあ、一本でしてですね、まあ、それが非常に印象深かったですね、そういうイメージもありましてですね、ぜひあの映画の方も見に行こうかなということで、行きました。まあ、映画で見るとですね、やっぱりあのいろんなですね、村山さんのですね、背景とかですね、なかなか語られない部分はありましてですね、テレビのですね、ハードディスクの方にですね、その林先生の生き様大辞典のですね、村山聡さんの回がですね、ちょっと私残してましたんでですね、まあ、ちょっとそれを見返してみたんですね。まあ、本当にこの村山聡さん、偉い人生を送られています。非常に難病を患ってましてですね、まあ、5歳の時にですね、腎フローネーゼというですね、まあ、治療法が確立されてない、病気にかかったと。ネフローゼ、どういう病気やねんというようなことなんですけれども、どうもですね、タンパクが尿にですね、たくさん出てしまってですね、まあ、血液中のタンパクが減ってしまって、むくみが起きて、血管の外にですね、水分、塩分が増えてですね、まあ、コレステロールが上がって、まあ、腎不全が起こしたり、感染症とですね、合併しやすかったりですね、非常に危険のある病気でですね、対処法としましてはですね、もう休むしかないというようなことで、まあ、彼はですね、ずっとあの入院をね、余儀なくされていまして、まあ、その頃、小さい頃入院中にですね、お父さんがですね、買ってきてくれた将棋と出会う。わけなんですね。まあ、それからですね、彼はですね、去年29歳ということでですね、29年の人生をですね、凄ましいスピードで生き抜いてきてます。入院中ですね、夢中で、まあ、将棋の本を読んでたんですけれども、その入院中にですね、周りの子供がですね、死んでい、くということを目の当たりにしまして、それを見てですね、まあ、急ぎ足で将棋の世界へと入っていくと。彼が小学校6年生の時にですね、将棋界ではですね、21歳の谷川浩司さんが名人に行って、まあ非常にですね、そこで影響を受けてですね、彼が中学校1年生の時にですね、関西の将棋会館に行くと言ってですね、奨励会に入ってですね、将棋のプロを目指しますと、中学校の時に両親に打ち上げて、まあ両親はですね、体調も悪いんでですね、大反対をしたんですけれども、まあそこのですね、親族会議がありまして、両親に谷川さんを倒すには今行くしかないんだということで、両親を説得して、はるばるですね、広島から大阪へ行かれたと。まあ、そこでですね、師匠がいて弟子がいて、初めて奨励会に入れるというようなことなんですけれども、まあ、師匠が、まあ、あるつてを頼りまして、森信夫師匠、当時四段の方にですね、まあ、弟子入りをしましたと。この師匠はですね、まあ、競輪、麻雀を非常にこういうのが愛してですね、とんでもない、師匠だったんですけれどもですね、村山少年が当時出会ってですね、その森さんはですね、村山さんを見て、彼の将棋をですね、見ずに弟子にしたと。一番弟子、最初の弟子だったんですけれども、なんで、ね、将棋も見ずにですね、弟子にしたのか、彼は言っております。まあ、重い病気に、ね、かかっているのに、卑屈さがなく、まあ、強い意識を感じる目をしていたということで、すぐに、まあ、住み込みの内弟子として採用したと。まあ、この二人ですね、非常に相性が良くてですね、まあ、一緒に暮らす中で絆が深まっていくと。まあ、まあ、師匠がですね、この村山少年のですね、まあ、髪を洗ったり、パンツを洗ったりですね、まあ、はたまたですね、まあ、自転車の乗り方すらも教えて、しかも師匠が家事をすると。まるでですね、師匠と弟子逆やないかというようなことなんですけれども、まあ、親子のようにですね、二人は振る舞っていたと。しかもまあ、村山少年はですね、入院を繰り返す、入退院を繰り返すというところで、入院時の面倒も師匠が見ていたというような、まさに親代わりの師匠だったということです。まあ、村山さんはですね、後日このように言っております。森さんがですね、師匠じゃなかったらですね、自分はここまで成長できなかった、というふうにおっしゃっております。まあ、そしてですね、村山さんがですね、17歳の時にですね、四段になりまして、まあ、四段からプロということでですね、まあ、プロへ昇格しましたと。奨励会在籍、たったの2年11ヶ月、異例のスピードで、プロになったということですね。しかもですね、その間2年11ヶ月の間、病気でですね、中断するようなこともあったということです。それでもですね、勝ちまくって、異例のスピードで、プロへなったと。 その時のですね、東のハブ、西の村山とですね、新聞等々ではもう手配されたということです。そのね、彼のね、口癖があったようです。早く名人になってですね、将棋を辞めたいと。まあ、体調が悪いからですね、目標を達成すればですね、もう将棋を辞めれると。まさにですね、命を削りながらですね、将棋をやってるというような形ということですね。非常に体調が悪くてですね、体力温存のためにですね、トイレに行くのも非常にしんどいということで、その体力を温存するためにわざわざペットボトルをですね、枕元に置いてそこに用を足すというようなことまでですね、していたことであります。まあ、彼は29年の人生を歩んだわけなんですけれども、まあ、将棋以外のことにもですね、もちろん、使った時間があります。友人との飲み会、とかですね、麻雀に、まあ、時間を使ったわけなんですけれども、まあ、体が悪いからこそですね、普通の青年が当たり前のようにすることを体験してみたいということで、飲み会や麻雀やとかいうことにも時間を使ったと。まあ、普通当たり前という言葉はですね、我々普通に生きている人間にはですね、まあ、出てこない言葉ですよね。まあ、彼はですね、明らかにですね、生き急いでた自分のですね、人生がそんなに長くないと感じていたのでしょう。とにかく急いで急いでいろんな経験をして、将棋も遊びも、一生懸命していたというようなことです。まあ、そこでですね、彼はですね、友人であるですね、同じ棋士仲間のですね、千崎学さんという方がいらっしゃるんですけれども、まあ、彼にですね、こう言っております。また僕にはですね、夢が二つあると。一つは名人になって将棋をやめてのんびり生活すると。もう一つはですね、素敵な恋をして結婚することだということをですね、友人に言っております。まあその時にですね、千崎さんは、まあ大丈夫だと。君をね、いいという人が必ず見つかるさというようなことをですね、村山さんに言ったんですけれども、村山さんは、ああダメだと。こんな体じゃダメだと。死ぬまでに女を抱いてみたいと千崎さんに言ったらしいです。まあ、実はですね、このやりとりをですね、千崎さんがですね、村山さんのお葬式の長文の時に披露したエピソードだということです。まあ、こんなことはですね、まあね、あの女の話をですね、こんなあの長文でですねするのはちょっとどうかというのは普通の考えなんですけれども、まあ、あえてですね書くというのは本当の、まあ、親友の証だったのではないかというふうに思いますね。まあ、彼は、村山さんは、常にですね、自分の死を意識して、まあ、ごく普通のことを願いながらですね、まあ、あたかも鬼神のごとく、将棋に打ち込んでいたという、凄ましい人生を送っていたということです。まあ、まさにですね、命をかけた戦いですね、病気と戦いながら名人を目指すと。まあ、そういうことをね、していたんですけどもですね、神様というのはですね、非常に残酷なものであります。ネフローゼの彼にですね、新たな病気が発見されます。膀胱癌です。これをですね、治すためにはですね、まあ、膀胱を取らなければいけないと、子供が作れないということが体になってしまうということでですね、まあ、村山さんは非常に手術を拒否されたらしいです。ただ、まあ、あの師匠の説得等々ありですね、8時間半のですね大手術を行ったということです。しかもですね、その1ヶ月後、なんと復帰して、彼はもう対局をしていると。もう文字通りですね、まあ、命を懸けた戦いを彼はやっていたわけです。その翌年、名人にですね、挑戦できるのはですね、まあ、A 級という10名のね、限られた枠なんですけれども、まあ、一度入ってですね、体調が悪くなって B に落ちてですね、そこからまた、彼は復帰をいたしました。まあ、あの、嫌なですね、手術を受け、膀胱を切除して、なんとかですね、復帰して、さあこれからという時にですね、運命はですね、相変わらず非常に冷たいですね、膀胱癌再発ということでですね、どこまでですね、運命は彼をいじめるんでしょうかと。まあ、ネフローゼだけでも大変なのに、まあ、膀胱癌になって、女性をね、抱く夢も諦めさせられて、しかも、再入院と。まあ、彼は1年間のですね、休業宣言をしてですね、治療に専念したんですけれども、その年の8月に、病院で息を引き取られましたと。肝臓の方にも、癌が移転していたということです。将棋のですね、雑誌のインタビューでですね、彼はこう答えております。今年の目標は、という問いに対してですね、答えは生きると。好きな言葉の問いにですね、土に変えると書いておりました。 まあ、こんなこと書くとですね、普通はね、お前何を書いてんねんやと、書いとるんやと、まあ、ちょっとですね、小馬鹿にされるようなものなんですけれども、村山さんだとですね、まあ、非常に切実なですね、思いが滲み込んでるような感じ、もしくはですね、まあ、彼なりの、もしかしたらジョークだったのかもしれません。まあ、どこかでですね、ね、土に帰るとかいうことでこうなるのではないかなということをね、もしかしたら予言されててですね。まあでもね、今年の目標生きるということで、それでも生きたいということで、彼がこう書いたのかもしれませんね。まあ29年の生涯をですね、駆け足でですね、まあ彼は生きてきたんですけれども、対戦仲間のね、将棋仲間のですね、いろんな方がですね、彼に対してコメントをしております。まず羽生さんはですね、まあ彼は本物のですね、将棋指しだったというコメントを残しております。谷川浩司さんに関しては、まあ、体が万全ならば何回もタイトルを取っていたに違いないというような言葉。また親友のですね、千崎学さんは、強くですね、切なく、そして優しく悲しい男だったというような言葉を、彼に残しております。まあ、体がですね、丈夫だったら、普通だったらとかですね、我々はですね、なかなか考えないですよね。当たり前になってしまってですね。彼はですね、山ゆえにですね、まあ今しかないという思いをですね、ずっと抱えて熱く生きてきたんでしょう。まあ私はですね、ありがたいことに病がないんですけれども、まあもっとやらないかんなと、我々。たるんどってあかんなと、もう明日でいいやとか。ちょいちょいですね、いろんな物事をですね、まあ先送りしてしまう自分がいるんですけれども、まあちょっと彼を見てですね、まあもう少しエンジンをかけなきゃいけないんじゃないかなと。これはですね、林先生が番組でおっしゃっていたんですけれども、明日病気にならない保証はですね、もう誰にもないと。まあその病気になった時にですね、あれをやっとけばよかっただとか、なんて思ってもですね、遅いんですよね。まあ、普通に暮らせてですね、健康な体をもらっているならばやるべきだと林先生は言ってました。まさにね、私もその通りだと思います。ありがたい体をねもらってるんですから、精一杯生きていかないとね、いかないなということで感じました。まあそれでですね、まあ私、まあそのいう思いを持ってですね、映画を見たんですけれども、まあそういう思いを持ってるからこそ非常にですね、まあ面白く感動しながら見れました。当時のですね、村山さんを知ってる方もですね、ただいる中で非常にですからですね、映画館の中もですね、年齢層が非常に高いというようなことで、彼の人生を知ってる方が見に来てるような気がしました。まあめちゃくちゃね、面白いとかいうようなことではなくてですね、非常に感動とですね、やる気をですね、欲しいなというような方はですね、映画に行けばですね、いいんじゃないかと思います。はい、というわけでですね、うだうだと喋ってまいりました。この番組はですね、皆様からのお便りをお待ちしておりますと、ハッシュタグズドバラでつぶやいていただくか、ブログのねメールフォームがありますので、まあ、そちらの方から送っていただきますと非常に嬉しいなと感じておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、短いですけれども今日はこの辺で、終わりたいと思います。次回もまた聞いてください。よろしくお願いいたします。ではさよなら。